まあ、今日ちょっと雰囲気、初めの方違ったと思うんですね。私はもうなるべく導きません。いいですか？で、ルクさん次何やるのかな？なんかこの間が空いちゃうとなんか、どうしたらいいの？この間が空いてシーンとしたらどうしたらいいの？とかね。そういう、もし、内側にあったとするとね、祭司の役割を放棄してる。そこは皆さんが役割を果たすんですよ。私はもうだんだん引退しますので、そのうち突如来ないことありますから。だって皆さんそうじゃん。来るとき来ないとき自由でしょ。私も自由です。えめ？もし私がいなければ何も進まない。本当の意味で主を礼拝できない、主に向かうことができないというのであればね、無意味なんです、これやっててもでしょ。私たちがもし本当にイエス・キリストを主としているならば、私がいるいない関係ないんですですね。皆さんが祭司です。ですからそのいい時間がなんか空いてどうするのかな。違う、そこで皆さんが祭司の奉仕をする。奉仕って何でしたっけ。今年のテーマ何でした。香を炊くことでしょ。香りを炊くことでしょ。香りって何でした。香って何でしたっけ。私たちの祈りです。ですよね。ですからその自分がね、ここに来ている、何のために来ているのね。なんかルクさんが CD かけて次から次へとなんか流れてね、それに乗っかってりゃいいんだ。そういうもしスタンスであれば、これは私たちは職務放棄してるということです。ですから私は突如休みます、サボります。クリスチャン生活何でしたっけ。アドベンチャーそのうち私消えますから。いい？だけど考えてください。エルサレムでペテロが説教したら3000人が救われた。メガチャーチだよね。今流行りの。メガチャーチだよね。で、今日のね、このテーマ、関係するんですが、いいですか？主はエルサレムにメガチャーチを作りましたね。すげえ！メガチャーチ！どうなりました？彼ら。エルサレム教会どうなりました？エルサレム教会どうなりました？散らされた。散らされるんです。で、今日のね、今日のテーマはね、このバビロンの霊ということの、これは集めるんです。そして集めて同時に高く上へ行くんです。バビロンの霊。しかし私たちは、横へ散らされていくんです。ですから、いわゆるメガチャーチとか、ああいうのが、神の目から見て何であるのか。バベルの塔なんです。で、実は、今まで、主のね、人となられた神というテーマで20回ぐらいお話ししてきたんですが、ちょっとここで、話をですね、切りたいと思います。で、また戻ってくるかもしれませんが、今日はね、まあ、最近のいろんな動き、まあ、私もいろんなものに巻き込まれてましてね、この業界っていうものに非常に関わらざるを得なくなっているわけですが、あるいは世の中を見てもそうですね、今年の私の見立ては何かというと、混乱です。世の中ね。アメリカ大統領選挙混乱してるでしょ？ヒラリーなのかオバマなのか。共和党なんてのはもう誰がなるんだかさっぱりわからない。日本、ね、解散総選挙いつあるの？福田さんのラリクラリやってるから株は下がるわ、為替は上がるわ。いろいろな世界でいろんなことが起きている。また教会の中でもいろんなことが起きている。そしてこれからですね、まあ前からずっと言ってますけども、いろいろな例の流れとかいろんなものが出てきます。この時に私たちがどういう目を持ってそれとコンフロンテーションするのか、 それと関わるのか、ね、ということで新しいシリーズをちょっとね始めようと。で昨日あのメッセージの用意してたんですけど、人となられた神っていうテーマで全然来ないんですもん、うん、これはもう一旦おしまいね。そしてじゃあ主を何喋りましょうかね、もう私はお役御免ですね、ハレルヤと思っていましたらまだもうちょっと喋れまだだそうです世と教会を見る目を養うということでね、ちょっと今まであまり喋ってこなかったようなねお話をしたい。で、今のね世の中、それからキリスト教会の状況を鑑みてね、それをどう評価し、ね、どう対応すべきか、まあ、いうことを見ていきたいんですね。で、今日のウォッチマン2の、黙想を見てほしいんですけども、非常にこれ厳粛な、内容です。で、第2サムエル 6-9、その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。まあ、この御言葉を通してウォッチマンには語るわけですが、これどういう場面かと言いますと、ウザです。牛舎で運んでいったら、それが傾いた。それが落ちそうになったから、手をパッと置いて止めたんですね。で、このことに対して、ウザの悲劇的な死によってね、ダビデは、ね、もう、ダメだと。あなたをお迎えすることできない。なんで主よ、このウザをね、撃ってしまうんですかという、場面なんです。で、人間的に見ればですね、当然だよね。だって箱が落っこちそうになるんだもん。手を出すんですよ。なのになんで神はその支えたウザを撃つんですかというのがこのダビデの例だったんです。ですね。困惑する。私たちもしょっちゅうそういう場面ありますよね。私はあなたのためにやってるんです。なぜ主はあなたは受けてくれないんですか。ね、わかります？ここでウォッチマンにはこう言っている。契約の箱というのはイスラエルを守ったんです。イスラエルが契約の箱を守ったのではない。これ何を言ってるかっていうとね、人間のスタンダードで物事を見るのか。人間の基準で物事を見るのか。これ人間の基準で言ったら当然のことですよ。このクーラーが今ここから落っこってきたらバーッと抑えるんですよ。当然ですね。なのに神はそのウザを打ったんです。なぜですか？これは徹底的に人の目ではなく神の目から見た基準に従えということです。そしてこれ書いてある。神はね、自分自身を守れるんです。神はね、自分のことはご自分でなさることができる。しかし、人がそこにしゃしゃり出るんですよ。あの契約の墓が落ちそうな時、その後どうなりましたかね、ウザがもし手を入れなければ。神が守ったんです。ウザは人間的にいいことをした。ところがそれは神にとっては余分なんです。前回言いましたね、神の愛っていうのは何でしたっけ？排他的だって言ったよね。今の何でもあってよし、全部許され、ね、愛され許され何でもよし、嘘だって言いましたね。神はエサウを憎み、ヤコブを愛する神なんです。選択する神なんです。だから私たちはその神の選択に預かってるんでしょ？例えば十二弟子の中だってさ、選びの時しか名前出ない弟子なんていっぱいいるじゃないですか。ヤコブ、ヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネあたりはしょっちゅう出ますね。この三人はよく出るんですよ。後の人どうしてくれんの？主を差別待遇でしょ？それは人間の考えに過ぎないということです。今の世の中見てごらんなさい。人権だとか言ってね。もううぞうむぞうが私の人権、私、私。私コンプレックスなんです、今日本。世界は。そうでしょ？これがあらゆる問題を生んでいる。まあ私たちは神の基準に従うことです。神は選別する。選び分かっていくんです。ですから、このね、ここに書いてある、 神ご自身がなさることを人がしてしまう。で、神が語ることを待ち望むべき時に私たちが語っちゃう。ドクター・ルーク喋りすぎだ。私が喋る。だから私はなるべく喋らない。わかります？そうじゃないと私もウザみたいに打たれちゃう。本当ですよ。シャシャリ出るっていうことはある意味で主の瞬間に主権に触れるということです。神が備えてくださる時を待つべきなのに私たちが自分で用意してしまうんです。でしょ。我々は何と言います。ここに書いてある。どうして私が語ってならないんですか。私がやりたいんです。私にやらせてください。これ何。セルフです。これが私たちの務めにおける問題だ。これが全てを壊すんです。壊すんです。というわけで私たちはいいですか、この徹底的に神のスタンダードから見ていく、ね、だちょうどこの目あれがね不思議なんですね。ピタッとまた変わってきてるわけ。そして私も切れちゃった。その人になられた神もう来ないんだよ。何にも来ないんです。そしてこのね切り替わってきたところで、今日のメッセージが与えられたんですね。ということでちょっと戻ってください。アウトラインに戻ってほしいんですけども、このバビロンの霊、まあ聖書の中にはですね、古今東西、いわゆる霊が働いてるんですね。わかります。その霊が 何種類かっていうか、まあ、何匹かっていうのどういうふうに数えるのか知りませんけども、いくつかのそういうメジャーな霊があるんです。メジャーな霊、その霊がですね、世の中を動かすんですよ。これエペソ書ではアイオーンと言いますね。時代の霊と言います。その時代の霊がですね、とっかえひっかえ、いろんな霊が変わってくる。それによって、いわゆるこの時代時代がですね、こう色がついていくんです。色が。そして今感じるのは90年代でベニー・ヒンだとかシンディ・ジェイコブとあんなのが出てきたもんだから、日本の教会かき回されちゃったね。めちゃくちゃなりました、ね、そしてああいういわゆるサイズを求め、メガチャーチを求め、ああいう働きを求め、パフォーマンスを求め、そういったものでもうみんなかき回されてる。今命がどこかに散らされているんですよ。そしてまた2000年代に入ってからまた変わってきます。今2000年代何かと言いますと、偽りが侵入してるんです。偽りが侵入してる、まあ、私 あのホームページ、ブログ見てもらってる人は分かると思いますけどね、ああいう形で偽り者がはびこってきている。はびこってきている。ですから今日本キリスト教は偽りの霊に侵食されているんです。はっきり言って、それが見分けのつかない人がほとんどです。なぜ。野心がある。自分の中に色気があるからです。その色気を満たすためにいろんなものを利用する。それに乗っかる。容易に騙される。ですからそういう形でね、今サタンの働きというのは、昔は迫害あったかもしれないね。真っ向勝負で、イエスを否まなければライオンに食わせるぞってやったんです、昔は。そうですね。その後にコンスタンチンが出て、ローマ国教になった。それで世の中の、いわゆる政治と信仰、教会が結婚しましたね。ペルガメの教会、まあ、これ後でまた黙示録の2章3章見ますけど、7つの教会ね。でそれから、テアテラの教会、サルデスの教会、あそこ歴史があるわけよ。そして今じゃあ何が起きてるかと言いますと、偽りが密かに侵入をしている時代なんです。この偽りを見抜くためには、この聖書の中に紹介されている霊、これを見抜く必要があるということ。で今日は一番重要なのはね、バビロンの霊です。これは最終的に黙示録の中でバビロンというのは滅ぼされます、ね、でバビロンというのは簡単に言いますと二面性がある。一つは商売の面です。今見てください。金が全てでしょ。今日本からどんどん金が引き上げます。株がどんどん下がってます、ね、今1万3400円ぐらいでしょ。それがおそらく1万今日榊原さんの話だと1万1000円ぐらいまで行く可能性がある。そして為替が上がってる。上がってると言っても円が強くなったわけじゃなくて、ドルが安くなってるんです。ですから対ドルにおいて日本はどんどん上がってる。そのために輸出が伸びないんです。 だから今不景気どんどんひどくなりますよ。これはっきり言ってひどくなりますよ。そういう状況の中で金が全てになってる。それで今金どこに集まってます？オイルです、ゴールドです。どこ行ってます？中東です。中東の人たち何やってます？ハンドボール見てごらんなさい。知ってる？ハンドボール。ハロー、世の中に関心持ってますか？ハンドボール知ってますか？中東の笛って知ってますか？審判が買収されてインチキな判断やるから日本なんて負けるんですよ。それで最終的にクウェートがオリンピック代表選手になった。ああいうね、偽り事が金に物を言わせてなされてる。で、向こうの人ってのは全然そういうのに対してね、良心のある呵責もないのね。俺買収してるよ。うん、してる。当然、こういう感じ。金に物を言わせてさ、オリンピックの審判まで買収してですよ。代表権を得よう。で、これやり直しって言ったって、俺やんないよって。韓国と日本で勝手にやれ。わかります？スポーツの世界も金で買われちゃう。黙示録見ればわかる。人間の魂が金で買われるんです。今実際そうでしょ。金で買われてるじゃないでしょ、最低賃金が今700円とか言ってね、いわゆる正規雇用者がどんどん減って、で、いわゆる契約社員みたいなのがどんどん増えてる。あの人たち 安く使えるからね。で、そういう中で金で全部人間の価値が決まるんでしょ。これバビロンです。同時にいろいろな宗教、スピリチュアルブームだとか、日本キリスト教の中にもいろいろな霊の流れとかそういうものが入ってきて宗教が出てる。宗教はね、これ何人、もちろん霊がやってるんですが、そこでまた金儲けが行われるでしょ。で、このバビロンの二面性、宗教の面とそれから経済の面ね、これが今もう成就しつつあるわけですから、これからどんどんキリスト教会と言われるところがバビロン化していきます。はっきり言います。もうすでにしてるかもしれない。バビロン化してる。そのバビロンの霊って一体何なのか、これをね、御言葉から見ていきたいんです。非常にこれはメジャーな霊ということです。ある意味で今の世界を動かしているのはバビロンの霊と言えるんです。例えばブッシュがね、イラク戦やった時ね、フセインを殺せってやった。あれ、フセインを殺せって牧師がメッセージしてんだから、福音派の牧師が。フセインに神の裁きを殺せ。こういう霊ってどこから出てきます？キリストの霊？違う、バビロンです。そのバビロンの霊の特徴ね、一つ一つ見ていきたい。まずね、創世記見てください。創世記10章創世記10章の8節9節で、ここにノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史とこうあるわけですが、まあ、家系はですね、ずっと見てほしいんですが、この8節見るとね、クシュっていうのが出てくる。クシュ、これまあエチオピアと言われてますね、今のね、あれで言うと。で、クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。まあ、これ訳はいろんなあれがあるんで、狩人、漁師、次の漁師ってあるんですが、まあ、権力者、あるいは王、ね、あるいは支配者というような意味があるんですが、ニムロデは地上で最初の権力者になったと書いてある。そしてこのニムロデ、あるいはニムロド、ニムロデ、あるいはニムロド、ね、この言葉の意味はですね、なんと私たちは反逆しようという意味なんです。怖あ。あえて、私たちは反逆しようというのがニムロデ、あるいはニムロドの意味です。そしてこのものが、ね、地上で最初の権力者になった。まず覚えてください。いわゆる権力思考。ね、世の中、見てごらんなさい。男たる者は権力が欲しいんです。ですね、下っ端で一生終わりたくないのよ。上へ行って権力が欲しいんです。権力、まあ、もちろん一番権力あるのは日本では総理大臣なのかもしれませんけども、権力が欲しい。 このルーツはニムロド、ニムロデにあるということです。そしてそのルーツ、その言葉、ね、名前の本質は、私たちは反逆しよう。ですから、いわゆる反逆的なその働き、これ全部ニムロドから始まっている。そしてこのニムロドは、旧説見ると、彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師、ニムロデのようだと言われる、まあ、ことわざができたんですね。で、彼の王国の始めはバベル。はい、バベル出てきました。バベル。エノク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。はい、このシヌアルっていうのを覚えてください。シヌアルの地っていうのは、今で言うと大体イラクあたりです。ですから、まあ、フセインのいたところですね。あの辺です。まあ、いわゆる中東。そしてその地から彼はアシェロに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。で、ミツライムはルデ人、アナミム人、レハビム人、ナフトヒム人、パテロス人、カスルヒム人、これからペリシテ人が出た。ペリシテって後で、あの、いわゆる、あの、予期地をね、取るときに、一番難癖つけた人ですね。邪魔した人ですね。ダゴンの、あの、なんだ、神殿のあった、サムソンが対決したね。あれですよ。そして、カフトル人を生んだ。うんぬんとこうなってる。で、ここで大事なのは、まず旧説見ると、ね、彼は主のおかげなんですが、力ある漁師になった。ことわざができた。はい、漁師ってどういうこと？漁師っていうのは、あれ、愚か者には漁師できませんよ。漁をする人たちのは非常に繊細な感覚と、レーダーみたいな感覚と、機敏な動きと判断によって獲物を得るんです。ボンクラは獲物取れませんよ。この漁師というのはですから、ね、非常に優れた人間である。資質として非常に優れている。そして大事なことは、自ら狩りする。何のために？まあ、毛皮取るっていうのもあるでしょう。ね。だけど大事なのは何？自分の食料を自前で調達するということです。人間は、はじめアダムとエバがエデンの園で作られたとき、彼らはね、ほとんど無垢の状態でした。ですから彼ら漁なんてやってましたかね。まあ、どの木からも取って食べていいよ。全部備わっていて、そこから取って食べていい。で、地を耕しなさい。ね。その後に、その頃はですから、いわゆる草食だったんだよね。肉食っていうのはなかったんだ。で、堕落した後に肉食が許された。この肉食っていうのはどういうことかっていうと、一つの命が終わって次の命が生まれる。次の命が維持されるということを意味している。わかります？ですから、キリストの贖いを意味してるんですよ。これ前も言いましたね。食べるにおいても死を栄光化せよって言いました。要するに、この肉食っていうのは血が流れて、その前の命が次の命に変わっていくわけよ。ですから、キリストの贖いの型として肉食が許されたんです。ぜひ皆さんね、今ね、空気になっているアースという映画見てください。アース。あれを見ると、いかに自然が奥深いかということがわかります。そしてまたそれを人間がいかに壊してるかというのがわかります。シロクマがですね、今氷が溶ける温暖化でね、で、漁ができない。で、海の中でですね、もう何日もさまよって泳いでるんです。で、弱り果てで体重が半分になっちゃって、最後に飢え死にしていく。あのシロクマが獲物と戦って勝てないんですよ。そういうね、非常に絶望的な場面も出るんですが、非常に地球の美しさと、その人間が何かをしたことによって、その刈り取りですね。絶望的なそのね、白熊の泳ぎ。どこへ向かって泳いでいくのか。 どこまで泳いだら陸地にたどり着けるのか、そういう感覚を私たちに残す映画です。アース。それを見てますとね、一つの動物が殺されます。それによって一つの動物の命が保たれる。ですからこの肉食っていうのは主の、ね、キリストイエスの贖いを意味する。キリストの命が失われたから私たちが命を得たんでしょ。というわけでこの量というのは、あるいは肉を食べるというのはね、贖いなんです。ところが人類はね、アダムが罪を犯したがために神から追い出されましたね。エデンの園を追い出されました。それによって彼らは自前で生きなきゃいけなくなったんです。そうですね、自分で汗して働き、汗して漁をして取って、自分を自分で保たなきゃいけない。これが人類でしょ。そのためにこういう社会システムができたんですよ。町ができたんです。共同体ができた、国家ができたんです。そうですね、もし我々国家がなかったら生きていけませんよ。アフリカへポンと裸の女出されてごらんなさい。どうやって生きていくの。我々は共同体に生きているから、その共同体のルールに従って生きることができるんです。ですから共同体のルールに従わないものは排除されます。これは当然のこと。我々はね、こうやって人間ってのは神から離れたがために自前で社会を作り、そして自前の方法、自前の何かで生きなきゃいけなくなってきた。そこにこの世の霊が働いているわけね。諸霊が働いているんです。ストイケイアと言いますが、諸霊が働いている。私たちはそのもとに置かれていたんでしょ。キリストを知る前、この世の幼稚な教えって書いてありますけど、新改訳ではあれは諸霊です。その諸霊のもとに置かれていたんです。で、今は私たちはキリストのもとへ行ったから、そこからは自由になってるはずなの、はずなんだけど、いつも言います、私たちのこの脳みそは何でしたっけ。古い想像に属する病気なんです。前回言った、病んでる人は霊の影響を受ける、暗闇の霊の影響を受けます。これはっきり言います。病んでる人は敵に用いられる。私たちはその霊をね、いつの間にか受けてるんですよ。もしかすると自分に意識がないかもしれない。わかる？で、こうやってだんだんと人間は神から離れ、そういう諸霊のもとにおいて、はい、自分で療法する、自ら生計を立てるものになっていったんです。これは神からの何？独立です。神から独立するということ、神なくして自分で自前でやれるということは、ニムロドです。これは反逆です。世の中というのは独立させます。もちろん独立しなきゃ困りますよ。親から、いつまでも親のもとにいてね、ニートフリーってやったら困ります。我々はどんどん子供を独立させますけども、私たちは神からは独立しない。私たちは神に頼るものであって、ね、神から離れて、もういい、あなたいらない、私できるという霊。この霊はどこ？ニムロドの霊です。つまり私たちは反逆しよう。というわけで、この最初の権力者は領主、そして、力ある、まあ、ある意味で優れているんです。優れている。まあ、これはですから、ある意味で象徴ですね。世の中で自分の才覚、自分のテレンテクだ、自分のいろんなもので生きていける状態。これを表している。これはね、神からの独立っていうのは、神に反逆することである。わお。私たちクリスチャンっていうのはどういう人間でしたっけ？神から独立するの？どんどん自立していく？違う、私たちはますます神に頼る。これが私たちの霊であるべきなんです。で、このニムロの王国って書いてある。彼の王国。彼は自分の王国を持っていた。必ず王国というものが生まれる。王国っていうのは人間の共同体にあって、そこにですね、ある権威の系統があるんです。ね。そこに服した人たちが、ある一定のルールに従って、ね、そのある、まあ、そこにもちろん霊の絡みがあるんですけれども、ある霊のもとにおいて、収められている状態。 これが王国です。私はね、本当ね、高校時代何と言いましょうか、歴史もの大嫌いでしてね、世界史なんてのはもう赤点すれすれね、もうね、ああもう本当危ないところを来たんで、ほとんど歴史っていうものはダメだった。だけどね、この年になると歴史面白い、人間の営みっていうのは実に面白い。なんで例えばですよ、今朝青龍がね、あ、僕言ったっけ先週、あれもし朝青龍今回優勝したら日本の相撲文化は終わりですよ。相撲は単なる格闘技になります。まあそれでもいいって人もいますけど、あれ、ああいうことデタラメなことやってあれが通るようであったら日本の文化ではもうないんです。単なる格闘技に過ぎない。だからあの相撲がどうなるかっていうのもね、今場所にかかってますけども、モンゴルっていうのはモンゴル帝国、つまりフビライハンっていうのを言いましたね、ジンギスカーンです。なぜああいう王国ができるんですか。考えてみて。例えば年末年始、年末だったかな、ローマ帝国の特集やってたね、半日ぐらいね、あれ面白かった。なんであんなローマ帝国なんてのができるの。地中海一帯からね、あれ治めてく、イギリスまで治めてく、あれがなんでできるの。なんでああいう帝国ができてくわけ。不思議だわ。私がね、我は皇帝なりってこうやったとするね、あいつ言ってんじゃないって言われる、おしまい。だけどローマ皇帝たちね、アウグストスがね、私は皇帝だ、一番初めの皇帝ね、ユリウス・アウル・アウグストス知ってます、クレオパトラとロマンスをね、あれが皇帝だってやった時にローマ帝国まで来たんですよ。それまでは共和制だったのが、そこから皇帝になってた、帝国になってたんです。なぜああいうものができるわけ。不思議です。そしてまた何百年か経って滅びていく、この栄枯盛衰、なぜそういうものが起きるか、非常に不思議な。で、人間というのは必ずこの王国を作るんですよ。自分の王国を作りたい。です、男は特にそうね。王国を作りたいんです。自分の権威、権力、自分の影響力の及ぶ範囲を広げていきたいわけ。それが日本で言えばの戦国時代でしょ。織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康、あの辺も面白いよね。あれも番組でやってましたけど、最終的に徳川家康が300年の支配を打ち立てた。なぜ秀吉じゃダメだったわけ？なぜ信長じゃダメだったわけ？なぜ徳川家康になって300年間持つわけ？不思議でしょ？こういう形でね、自分の支配の範囲を広げていく。これがこのニムロデから始まった。そして、この地がシヌアルである。で、この地において11章4節言ってください。創世記11章4節いきますと、そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は、いいですか、ここ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名をあげよう。我々が全地に散らされるといけないから。これが何でしたっけ。バベルの塔です。そしてこのバベルの塔って何によってできているかというと、11章1節見ますと、初めは一つの言葉、一つの話し言葉だった。ところが人々は東から移動してきて、シヌアルの地に、ほらね、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。この定住というのもキーワードです。人間の基本的欲求として、皆さん、ね、定住したくない？自分の土地が欲しい、自分の家が欲しい、自分のマンションが欲しいよね。私は欲しかった。もう20代後半からマンション欲しくてしょうがなかった。31歳で買いました。俺も一国一城の主だ。たかだか、ね、100平米ぐらいのマンションですが、一応私のお城なんです。富士山も見え、ね、ランドマークタワーも見え、プリンスペペも見え、もう宇宙の半分を私は独占している。何にもないもん目の前で。バルコニーがね、30平米あるわけよ、10坪ね。だからもう何にもない、わー、これを独占できるんだ。 わかります？夜は星が綺麗。これがさ、人でしょ？定住したいんです。ですね。そして、彼らは互いに言って、さあ、レンガを作ってよく焼こう。このバベルの塔っていうのはレンガでできた。彼らは石の代わり、石ではない。石ではなく代わりにレンガを用いる。これ人間の手で焼いたもの。粘土の代わりに歴史、まあ、いわゆるこれアスファルトですね。今の我々の言葉で言うアスファルト。あそこはアスファルトができたそう。で、アスファルトを用いて、そして、バベルの塔を作った。で、このキーワードは定住、レンガ。石でなくレンガ。で、町を建て、ね、頂きが天に届く。上へ、上へと上がっていき、何？名を上げよう。これがバベルの塔の本質。そして全地に散らされちゃいけないよというわけです。さっき言いましたね。エルサレム教会3000人救われたペテロの説教、メガチャーチができた。はい、これで主の栄光だと主は言いました。主は何をしました？散らした。我々が、この人が町を作るとき、定住し、上へ上へと立て上げ、名前を挙げる。しかも、石ではなく、ね、レンガなんです。ここで神の技とのコントラストを見ることができる。皆さん、教会っていうのは何でした？教会っていうのは日本キリスト教団のこと？なんとか同盟のこと？違う。私たちです。名もなき、役に立たず、世の中でクズのごとし。怒る人います？俺クズじゃねえ。俺はクズじゃねえ。怒る人います？その例、怒るときって要注意よ。要注意よ。内側の何かがかき立てられてる。で、この意義、神の教会、教会っていうのは神の住まいですね。神の住まいはまず何によってできてると言いましたっけ？あなた方も、ペテロも言ってる、エペソにもあるね。生ける石として神の御住まいへと組み合わされよって言ってるね。神の家は何によってできてんの？レンガ、アスファルト、石です。石というのは天然のものですね。そして大事なのはその隅の頭石は何でした？人手によらず神の手によって切り出された石。誰？キリストです。この石はね、あの荒野でついてきて叩いたら水を吹き出した石である。傷によって水を吹き出す石である。主ご自身が石、この石あるいは岩により頼むものは失望に終わることがないと言われている。神の教会の土台は何？石。神の手によって切り出された石。人間の手が関係してます？関係してない。神の手がそこに働いて切り出された隅の頭石、親石。これがイエスご自身です。これが土台です。そして私たちもペテロのように、生ける石として共に組み合わされ、神の御住まいへと至れ。何によって組み合わされるわけ？先ほどアースの話しましたね。人間がこの地球上で自らの何かを、栄誉を行うことによって環境がどんどん破壊されている。そしていわゆる異常気象が今起きている。アスファルト、レンガ、あるいはコンクリート、これ何？みんな人間の技です。これは何をします？自然を破壊するんだ。自然を破壊するということはもうちょっと言い方変えると命を破壊するということです。ですからこのバベルの塔はそういったものによって作り上げられている。はい、日本見てごらんさ、あの六本木にあるあのタワー知ってます？行きました？まだ行ってない。なんて言いましたっけ、あのタワー。最近名前がすっ飛んでる。何タワー？ホリエモンが住んでるタワー。ん？六本木ヒルズ。 行きました私、あのてっぺん登ってうわーっとこうね、まあ、横浜で言うとランドマークタワーね。人間っていうのは高いところが好きなの。高いところ行くとなんかね気持ちよくなるんですよね。なんとかとなんとかは高いところが好きだって。イギリス人って不思議。あの去年来たね、あのイギリス人のね兄弟姉妹たち行ってた、あのランドマークタワー連れてってやったの。だからね、なんでこんな高いもん作るんですかって言うから、俺は知るかね。バベルの塔を建てたい人がいるんだよ。人間ってのは上へ行きたいんです。マンションだってそうじゃん。下の階と上の階どこを欲しい？上でしょ。ペントハウス一番上が欲しいんだよね。これ人間です。しかし主の家っていうのは上へ上へと伸びていくの。キリストの体上へ上へと伸びていくわけ。どうやって伸びていくの？横へ横へです。ブドウの木が上へ伸びます。あれは横へ伸びていくんです。そして主は定住させますか？エルサレム教会3000人メガチャーチができた。定住させる？もうここでメガチャーチ、はいね、素晴らしい私の栄光だ、このメガチャーチ、ここで神の栄光が現れる。違う。神は散らしたのです。ですからこのバベルの塔と神の方法というのは全く正反対であるということです。ですから私いつも脅しじゃないんだよ。ここでここにいればもういい、私何もしなくて来て座って時間済んでハレルヤって言って気持ちよくなっておしまい。もし皆さんがそういう姿勢が見えてきたら、私は直ちにもう畳みます。というか僕は逃げ出します。安倍さんみたいに逃げ出します。そういう定住の姿勢が出たらおしまいだということです。なぜ私たちは今地上に定住してるわけ。我々は何て書いてありましたっけ。地上の気流者だって書いてある。わかります。ですから私たちはどっかに身を寄せてそこでもう安住できる。ここでどか、私がどか、ここ私の座る場所どかって、こういう形になったらもう終わりです。それはもう流れません。ある意味でそこにですね、もうある意味でそのなんていうかな、マンネリの霊と言いますか、わかる、どよんだ、よどんだものがですね出てくる。私たちはいつも動ける、いつも散らされてもやっていけるスタンスでいるべきです。じゃあ今の日本教室見てごらんなさい。有名な牧師のもとにみんな集まってね、面白いね、あのね教会の建物を見るとその人格が見えますね。やったら派手にでっかく高く高くね、ね、あるところ高速道路からちゃんと見えるように看板が立ってるな。おえーすげー高速道路、いかにも上へ上へ。そこで多くの信徒を集めて何千人のメガチャーチができ、俺はここの主任牧師である。これは何？バベルの塔。わかります？礼拝堂なんてないんだよ。これで結構。怪しげなこの緑色のビル、何これ、カメレオンみたいな。ちょっと趣味ある人言ってました。ここ上がってくるの恐る恐る上がってきた。なんか階段は暗くて狭いしね、なんかカビが生えたような匂いはするしね、なんかおじさんおばさんがなんかわけのわからん威厳で祈ってるし、入れなかったって人もいるんですよ。綺麗なステンドグラスがあってね、まばゆいばかりの光、イルミネーション、音響設備最高、そういうところ憧れます？多くの人はそういうところ行って座って気持ちよくなりたい、定住したいんです。牧師は上へ上へと建てたいんです。上へ上へと。何の霊？バベルの霊です。ですからバビロンというのはもともとここバベルの塔から出てきてる。 そのルーツはこのシヌアルにおいて最初に権力者になったニムロデである。ニムロデの意味は何でした？私たちは反逆しよう。で、彼は自ら狩人になってね、まあ、優秀だった。だからことわざが残るくらい、自分で狩人やって自分の生計は自分で立てて自分でやれる、俺がやれる。これがニムロデの例です。バビロンの例のルーツ、ここに見ることができるということです。アカンの罪、例えばですね、ヨシュアの7章を見てください。ヨシュア記7章の21節、まあ、ここはあのヨシュア記でね、あのエリコを陥落した後、もう一つの町、なんだっけ、エルじゃなかった。ヨシュア7章のですね、21節。あの、エリコを陥落しましたね。7週、1日1回、7日間、最後に7週ね、回って、そして、わーっと時の声上げたら、バババーっと崩れて、すごい、うわー、これはすごいって、エリコを陥落した。その後、愛。ね、愛を陥落しよう。ところが、愛、まあ、大した町じゃないんだけど、彼らは失敗しましたね。なぜ失敗しました？7章、20節見ると、7章の19から見ますとね、これ原因を探って、で、結局ヨシアはアカンを、くじをね、やって、そしてアカンが、出てきた。わかった。我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白せよ。あなたが何をしたのか私に告げよ。私に隠してはいけない。この共同体の中において、アカンが罪を犯したがために愛を取れなかったんですね。惨めな敗北をした。あのエリコを勝ち取ったのいいですよ。皆さんいい？こう考えちゃダメよ。私たちはあのエリコすら陥落したから愛なんて簡単に取れる。ダメ。だって私たちのパワーでやるんじゃないんだから。この時にもしもね、一人でもこの共同体の中に罪を犯したのがいた場合、これは全体の罪として汚されてしまう。負けるんです。それによってアカンは、私はイスラエルの神に対して罪を犯した。何をした？私は分取り物の中にシヌアル、ほらシヌアルが出てきた。シヌアルの美しい街灯1枚と金200シェケルとうんぬん、これを見て、はい、見て欲しくなり、それを取った。それを今、天幕の中に、地に隠してあり、銀はその下にある。これがアカンの罪でした。これによって彼らは敗北したんです。わかります？このシヌアルの地の産物であるところの、まあ、織物ですね。織物。これを見て欲しくなって、それをこっそり残しておいた。誰のために？自分のため。これによって、この共同体全体が、罪を得て、敗北。で、ここで、この見てというところを見ますと、創世記3章を見てください。創世記3章6節見ると、ね、ここで蛇の誘惑を受けますね。で、女が見ると6節。女が見るとその木は、誠に食べるによく目にしたしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それでその実を取って食べ、夫にも与えた。このスタートは何でした？サタンがどうこれこうよっつってる間に見ちゃったんです。見たら欲しくなる。皆さん、デパートウィンドショッピング好きな人います？キンキラキンのいろんなもの見てると、ああ欲しい、今度旦那のボーナス出たら少し欲しい見なきゃいいんだよ。美味しそうなショートケーキ、私も人のこと言えない、甘いもの大好き。ショートケーキ、うわー、見ると食べたい、見るとかきたてられるでしょ。初めから見なきゃいいんです。ダイエットどうやったらいいんですか、ルークさん。見る夏の 食べ物見なきゃいいんですよ。簡単な話、見るからムズムズしてくる、うずうずしてくる。だよね。我々はこうやってね、誘惑受ける。第一ヨハネ 2-16、 第一ヨハネ 2-16、ここでですね、15節から見ると、世にあるものを愛してはならない。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はない。世っていうのは何でしたっけ。世っていうのは神から独立した共同体ですね。ある権威のもとで決められたルールに従って、そこでお互いに支え合って生きる、ね、共同体、これは世です。これは神からの独立ですね。神がいらないというのが世なんです。この世を愛するな。そしてすべて世にあるもの、世にあるものってのはすなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これは全部世のものである。まず私たちの肉の欲、肉体的欲求がありますね。ああ美味しいもの食べたい食べたい。私は今普段は粗食、粗食です。だけど年に数回はうまいものを食う。いや別にこれね、禁欲主義言ってるわけじゃないんだよ。美味しいものはどんどん食べて、神が用意してくれたんだから全部食べ、取って食べていいって言ってんだから、美味しい魚、刺身、美味しいもの食べてください、味わってください。メタボにならないようにウエスト測りながら、これを自分の方法で満たそうとするのが肉の欲です。イエスはお腹減った時にサタンから何て言われました？石をパンに変えよう。イエスにはできたから誘惑になったんです。もし私がね、そこにある石拾ってね、パンに変えようとサタンが誘惑したとします。僕にとって誘惑にならないって。できないんだもん。そうでしょ？誘惑ってのは自分がやれること。ちょっと、ね。手を伸ばせば、やれること。獲得できるものが、誘惑のネタになるわけ。だからイエスはその時石をパンに変えました。空腹ですよ、40日間断食変えない。人はパンだけで生きるにあらずと。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。目の欲、アダムたちは見ちゃったね。目の欲、目がね欲を生むんです。あのね、いい食欲もそうよ、目が食べたいのよ。だから皆さんね、女性なんかすぐ騙されるの、美味しそうな野菜、皆さんね、泥のついてる野菜とね、ピカピカの野菜どっち食べる？今有機オーガニックってなるね、有機栽培、泥のついてる方が健康なんですよ。だけど我々光で騙されるね。肉もそうですね、あれ綺麗に見える光で騙されるの、美味しそうな肉だ。目が欲しがる、目が、目、男なら車とかね、目が欲しがるんです。目が、イエスは誘惑されましたね。どうやって？そのエルサレムの神殿の門から飛び降りよ、飛び降りてパッ、天使が支える、これは大いなる証じゃない？俺は神に守られている、人々の目をくらますんですですね。大いなるパフォーマンス、いろいろなキリスト教の聖会とかああいうところでなされるパフォーマンス、見てごらんなさい、メガチャーチなんてすごいよ、すごいよ。もうそれこそあれ、あそこと同じね、日本でいうとほら、野球やるところ、後楽園で、甲子園、後楽園か、ああいうところと同じですよ。ものすごいんだよ、レイクウッドなんとかとかあるけどね、何万人、3万人、4万人、ものすごいんだよ。目がうわーっとこうなるわけ。これはすごい神の栄光だ。目の欲です。イエスはそれに対して何て言いました？拒絶しましたね。神を試すな。そして暮らし向きの自慢、アダムといえば見てたらいかにも知恵をね、知恵を得るに良さそうだ。知恵って何のために？暮らし向きを良くするんですよ。で、この知恵を得れば世の中うまく渡っていけるんですよ。だけど主はそれを拒否した。なんて サタン誘惑しましたっけ、私を拝め、そしたらば世のすべてをあげる。主は何て言いました、ただ神にのみ使えよ。ですから主はこの3つに対して全部勝利してる。何によって勝利しました、御言葉です。我々はこの誘惑のチャンネル3つ、肉の欲、目の欲、暮らし向き、あるいは持ち物の自慢、これによって誘惑をされる。それはどこで、世です。世の始まりってどこ、シヌアンです。ここにバベルの塔ができた。アカンもその産物によって見て欲しくなってしまった。これによって罪をこの共同体を汚すという罪は、これをある意味で厳粛なものです。これはね、一人の問題が全体に伝染してしまう。ね、こういうのをね、伝染性心病と言います。フォリアドゥっていうの。二人狂いって言うんです。妄想を持った人がね、その妄想を伝染させていくんです。聖霊派なんて見てごらんなさい。主はこう言われます。終わりの予言です。いっぱい伝染してんじゃない、私のところに来んだよ、こういう予言吟味してください、知るかよと。見言葉読めな、人の語ったわけのわからん予言を私に言うな、伝染させられたくないからね。わかります、今これから、この前も言いましたね、インフルエンザ、ね、H5N1 がこれから感染爆発するかもしれない、 NHK でもやったかもしれない、ウイルスが飛び交っているわけ。同じようにマインドウイルス、ミームと言います、ある考えだとか価値観だとか、そういったものが今キリスト教に飛び回ってんの。あるがままのあなたが高価で例え、その前はファットウドジーザスドゥ、いろんなものがあったじゃない、その時その時ね、そういうマインドウイルスが次から次へと飛び交ってる。それによって感染して、フォリアドゥ、フォリアトロア、それがどんどんと蔓延していくんです。これによって共同体全体が汚れる。私たちが影響を受けるのはただ一つ、御言葉です。というわけで、このアカンの罪、これも死ぬ悪でした。そしてダニエル 1-2 を見てください。ダニエル、ダニエル書、まあこれ終わりの時代の予言があるわけですが、 1-2、いわゆるバビロン捕囚がありますね、何年でしたっけ、 BC583 年、北王国はアッシリニアによって BC721 年に捕囚で、南王国は586年でした、確かね、バビロンによって捕囚です。これによってユダは滅ぼされる。そしてこの時に2節、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを神の手に、彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の宮の、彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。この神殿の器具、いろんなものはどこへ持ち去られたって書いてある、シヌアルの地です、バビロンです。神の国が滅ぼされて捕囚になっちゃったんですよ。そしてその神殿の聖なるものは全部シヌアルの地に収められちゃうんだよ。彼らの神の宮です。彼らの神って何ですか、バビロンの神ってのはもちろんサタンでしょ、世の君でしょ。つまりこれ何を言ってるか、神殿って今何なの、神殿って、神の神殿ってどこにあるわけ、私たちです。私たちが神の神殿の一つ一つの器具なんだよ、祭司でもあり、私たちが神の神殿の構成要素であるんだよ。それがどういうこと、世の神の神殿に納められちゃうということです。クリスチャンになったらもうハッピー、天国行ける、何でも OK、 ドントウォーリー、嘘です。ドントウォーリーで10年やってる人いますけど、私のよく知ってる人ですけどね、どんどんウォーリーしてください。前回も言った、世の中を見て教会見たら私たちの心はもっと埋めくべきです。でしょ、何も心配いらない、 Don't worry、 嘘、 私たちの心はそこでもっと砕かれて、そこからうめきが出るべきです。世の悲惨、キリスト教の悲惨に対して。そうですね。そこから本当の祈りが出る。今、キリスト教会、クリスチャン一人一人、この神の神殿の構成要素が世に囚われているんでしょ？ネブカデネザルによって世に捕囚とされて、連れ行かれて、世の神の宮の中に収められちゃっているんですよ。わお。これが今の日本、あるいは世界のキリスト教の状態です。これを見て、我々の例としては、エレミアですよ。泣かなきゃ、叫ばなきゃ、どうするんですか、この状態を。主よ、これほっとくんですか。こんな世の神の神殿にみんなクリスチャンが収められて、ね、私がハッピー、私が立派なクリスチャンになって、私、何、私の王国作ってるわけでしょ。こういう状態に対して、なんと貧困だ、なんと惨めだと。今の日本キリスト教が栄光あると思います？それはいろんな政界を行われるかもしれない、そんなの栄光？全然栄光じゃない。むしろ貧しいだけです。これが見えないからそんなもんで酔ってるんですよ。今この世の宮に収められちゃっているんです。神の神殿の一部である教会がですよね。これもシヌアルの地です。バビロンです。ですからクリスチャンがね、自分の団体でかくし、自分の名前を高く上げ、自分の影響力を増やし、自分の何かを打ち立てようっていうのは全部何、ニムロデの霊、バビロンの霊の働きな。我々は上じゃない、何でしたっけ、横ですね。我々はそこへ定住するの？我々は散らされる。そしてゼカリア5の5を見てください。ゼカリア書5の5を見てください。ここにですね、女が出てくるんです。女。ね、ゼカリアの5章5節ですね、こう書いてあります。私と話していた御使いが出てきて私に言った。目を上げてこの出て行く者が何かを見よう。私がそれは何ですかと尋ねると彼は言った。これは出て行くエパマスだ。マス、だいたいね、22リットルぐらいなのかな、マス、エパマスと言います。そして言った。これは全地にある彼らの罪だ。見よ、鉛の蓋が持ち上げられ、エパマスの中に一人の女が座っていた。彼はこれは罪悪だと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。それから私が目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちはコウノトリの翼のような翼があり、彼女たちはあのエパマスを地とテントの間に持ち上げた。そこで私は私と話していた見つかりに尋ねた。あの者たちはエパマスをどこへ持っていくのか。彼は私に言った。シヌアルのうちであの女のために神殿を建てる。それが整うとそこの台の上に安置するためだ。ここに出てくる女っていうのは何？邪悪な女です。これは罪の総体です。罪全部人格化されている。パウロは何て言ってましたっけ？私たちの死体の中には罪が住んでいると言っている。人格化していってるのね。それを相対的にこのエパマスの中に詰め込んでる。これがこの女です。そしてこのエパマスってのは何を意味します？例えばマタイの5の15なんかを見ますと、マスは何ていう例えになってましたっけ？光をマスの中に入れて隠しはしない。マスって何をするわけ？光を覆い隠してしまう。その中に置かれるものはこう女なのよ。邪悪な女、罪です。ですからこのエパマスっていうのはある意味でね、考えてみてください。皆さんは私たち商売するときに、ね、お米屋さん行くでしょ？ マスで測らなかったら商売できないのよ。この基準というものを決めること、今なんて言ってます？グローバルスタンダードって言ったとアメリカの価値観なんですけど、グローバルスタンダードに従って日本は格差社会になってる。改革改革、今回の所信表明演説で福田さんちょっとも改革言わない、のらりくらり。だから株価下がっちゃった。改革でグローバルスタンダード、スタンダードができるということが商売のルーツです。そのスタンダードを握った人が商売に勝つんですよ。今ブルーレイと HD 知ってます？ DVD の新しい企画、あれでね、ブルーレイの方が勝ちそうになってるのね。あのワーナーマイカルとかああいうのは全部やっちゃってるから。昔はベータと VHS とありました。ベータの方が優秀だったんですけど VHS が勝っちゃった。なぜ？企画を統一したからです。ですからこのマスを統一するということは権力を握る鍵です。だから織田信長にしても、秀吉にしても、ね、家康にしても、いわゆる度量衡を統一するんです。暦と度量衡を統一することが統治の要なんです。いいですか？時を支配し、量を支配する者が世を支配するんです。ですからこのマスというのはまさにバビロン、商売のための道具なの。それは何？光を覆い隠してしまう。神の技を覆い隠してしまう。むしろその中にこの邪悪な女がドカーッと座り込んでる。電車乗るといるんだな。おばさんがドカー、私がここの主よ。昔は多分可愛い時あって恥じらいのある時もあったんだろうにな思うんですけど、女っつうのはかなり怖いと思わない？女がドカーッと座る邪悪だ。マスの中に座ってる女、それは運び去られるんです。イスラエルから運び去られるんです。これはある意味で主の十字架を意味している。私たちは神の宮、誠のエルサレムですね。そこから罪はこの二人の天使によって運び去られる。マスの中に置かれて、そして鉛の蓋ね。そしてそのどこに行くの？シヌアルの地です。つまり罪が行くところ、邪悪が行くところは全部シヌアルです。ここで神は全部この罪をね処理する。そしてここにはその女のための神殿ができるんです。その女のための神殿、邪悪な神殿ができる。つまりシヌアルの地ってのは何よ？これはニムロデがそこにね自分の王国を建てたと同時に、その邪悪な女がそこに置かれて、そこで神殿ができる。これは何？偶像礼拝です。偶像礼拝っていうのはね、自分でねなんか像を拝むんじゃないんですよ。ニムロデっていうのは自ら自分で漁をして生きられる、自分の能力を持ち、才能を持ち、そして自分の町を自分で作り、そしてバベルの塔上上と伸び、そこに定住し、そこでアスファルトやレンガでもって何かを建て上げる。これが偶像礼拝です。えめ、ですから今ね、日本キリスト教のね牧師なんてのは偶像礼拝みんなやってんの。そうでしょ？神社に行って拝むなんてのを誰もやらないって。私は神社好きなんだから、お寺好きです私は。だけどあそこ行くとね、いいのよ、日本文化を感じる。別に拝んでるわけでも何でもないんだよ。そこ行ってなんか霊の穢れを受けてね、お清め、そんなもん清めるのいらないって。私たちはもう聖なるものとされてんだから。ばい菌なんていっぱいあるんだけど、私たちの免疫系が丈夫ならそんな病気にならないって。わかる？霊がついた、お清め、お清め、うん、そう、病気です。パラノイドと言います。病気です。私たちは健康なら神社へ行こうが、どこへ行こうが、私たちは汚染されることはない。むしろ本当の神殿が来たよって宣言すればいいんですよ。その神殿に向かって、俺が本物だと。この自己栄光化、いい？自分の何かを立て上げて、俺もここまで来たぞと。見ろ、この私の捧げた礼拝堂。なんと、上に伸びて、 ね、高速道路からも見えるぞ、看板が見えちゃうんだから、どうだ。これは何？ニムロデの霊、バビロンです。このようにして自己栄光化こそサタンの本質ですね。イザヤ書14章、イザヤ書14章見てください。ここにサタンの状態が描かれている。彼はこう書いている。12節から見るとね、暁の子明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたか、国々を打ち破った者、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。なんて言ってる？私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座をも上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。またほらこれ、座ろう。密雲の頂に登り、糸高き者のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされた。私はしよう、私はなろう、私は何とかを立て上げよう、私は私の王座を設けよう。これがサタンの本質です。つまり私たちはこういうことを心で思った時、そこに働いている霊はこのニムロデの霊なんですよ。後ほどバビロン、黙示録で後で見ますが、そこへ行って彼は、彼女ですね、女ですよ、また女ですよ、女ですよ、きらびやかに飾り栄華栄光に満ちている女なんです。生徒の血に酔い、わお、これがバビロンの実です。ルーツはニモロで、だから私の心はこの今言ったイザヤ14章12から15のように、私は何とかしよう、私は日本キリスト教の人肌あげよう、何かをしよう、達成しよう、上へ伸びよう。これはバビロンの例です。私たち一つの、まあ、姿勢としてね、低いものを選択する、見栄えのしないものを選ぶ、人が喜ばないものを取る、これは一つ守られるコツです。人からホイホイホイホイされてごらんなさい。あんなものやられたら人生ね、とんでもないことになる。先生先生って僕しか言って言ったって言ったっけ、先生先生先生、気持ち悪い、おい、これはダメだ。先生先生。言われないと怒るんだよ。なんで先生って言われるの？俺は牧師先生。わお。私たちは兄弟姉妹です。そして横へ広がっていく。横へ広がっていく。何を広げます？キリストの命です。自分の何かを立て上げるんじゃなくて。キリストの命です。これが主の働きとバビロンの働きの明確な違いです。レンガで作ったんですよ、石で建てる、アスファルトじゃないですよ。私たちが一つに結合されるのは何でした？御霊によって組み合わされるんだから、アスファルトで組み合わせてレンガで作る、これはバベルの塔です。私たちは生ける人として御霊によって結び合わされていくんです。明確に神の方法と違うね。これぜひこの御言葉味わってください。これを見れば今の日本キリスト教がどういう状態にあるか、まことに憂うべき状態である、まことに泣き叫ぶべき状態である、まことにエレミアのように神の前に泣き求めるね時であるということがわかります。そしてまたどういう導きを受けるかもわかります。しばらくこれを見ていきます。祈りましょう。 主よ、あなたは人として無力な赤ん坊の様で地上に来られたことを感謝いたします。何もできない力のない無力な一人の赤子であったことを感謝いたします。そして主よ、あなたは言われました。私の国はこの世のものではない。この世のものは自らの権力を打ち立て、自らの影響力を行使し、そして人が焼いた人の手の技であるレンガ、そしてアスファルト、これらのものによって組み立てられ、王国を建て町を建て、主よ、あなたを排除している。これがニムロデの霊の成した技であります。そしてそこに定住し、そこにバベルの塔を建て、高く高く上へ上へと、これが人の技であります。しかし、あなたは私たちを生ける石として選ばれ、私たちを御霊によって組み合わし、そしてまた私たちをあなたの御住まいへと成長させてくださることを感謝いたします。それは人の目から見ればみすぼらしいものであることでありましょう。それは目に麗しくなく、人が喜ぶものでもなく、人が評価するものでもないことでありましょう。世にあるものと全く正反対であります。目の欲、肉の欲、持ち物の誇り、これらものと全く正反対のものをあなたは欲しておられることを感謝します。私たちは生ける石であります。そしてあなたこそ人手によらず切り出された隅の親石であります。それを礎石として私たちは互いに組み合わされていくことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがこの死ぬ悪の力から解放されたことを知ることができますように。このニムロデが王となり自分の国を建てた、この地から私たちはすでに解かれていることを知ることができますように。私たちはこの世から自由にされたことを感謝いたします。しかしなおそれでも私たちは自分の何かを建てようとします。人に認められ、人から褒められ、人から何かを受けようとする。自分の技を立て、自分の技をデモンストレーションし、自分の何かをひけらかす。どうぞ主よ、それらのものから私たちを解放してください。また私たちは定住を求めます。安心を求めます。ここにいれば大丈夫、ここにいて任せておればもう何も心配がない。主よ、このような心の状態の時、私たちは祭司としての役割を放棄しております。主よ、どうぞ私たちは散らされていくものでありますように。一箇所に集まり大きなものを建てるのではなく、私たちは散らされる民でありますように。何か人間的なリーダーに頼り、人間的な導きを求めるのではなく、私たちはそれぞれの地に散らされていくものであります。今私たちはここに集められておりますが、しかし私たちは各家庭、各社会における場所、職場、近隣関係、これの中に散らされているものであります。そこであなたが御業をなされることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちにはこのバベルの塔を打ち立てることがありませんように。自分の塔を打ち立て、そこで自分の権力、自分の影響力を行使することがないように。むしろ私たちはそれらのものを一切捨て去ります。私たちは力がないことを誇ります。 この力を求め、パワーを求めるときに私たちは容易に欺かれることでありましょう。主よ、今日本キリスト教を憐れんでください。なんと多くの人が力を求め、協力を求め、目に見えることをなし、派手な技をなそうとしているか。主よ、このような今のバビロンの状態を私たちは見ることができます。憐れんでください。宗教と商売、今人間の価値がこのエパマスにより測られております。そして人間の魂すら売買されております。これがバビロンであります。また宗教において人は商売をし、両替をしたり、神の宮をそこの商売の場としております。主よ、これを見ることができますように。私たちをこのパワー信仰、ここから私たちを解放してください。むしろ私たちは力がないことを誇ることができますように、影響力がないことを誇ることができますように。主はそのような生き方をされました。究極的に一切何もできない様にさらされたのであります。手を釘付けられ、足を釘付けられ、十字架の上で主、あなたは何もなすことができませんでした。究極の無力さを得たのであります。しかしそこでサタンが、この世の神が打ち破られたことを感謝いたします。彼はパワーを求めます。力を求めます。その力をあの十字架で打ち破ったことを感謝いたします。どうぞ私たちをこの力、パワー、影響力、肉の欲、目の欲、暮らし向きの軸、まあこの世にあるものの誘惑、主よ、実に狡猾に敵は誘惑いたします。神の技をなすためと称して自分の技をなさしめるのであります。自分の栄光を求めさせるのであります。主よ、どうぞ私たちが識別力を持つことができますように。サタンの偽りに対して明確にノーということができますように。もし私たちが自分の中にそれらの色気、野心、そういうものがあるならば、容易に欺かれることでありましょう。どうぞ私たちがあなた以外のものが一切ありませんように。あなたはサタンに言いました。彼が私の中につけ込むものは私に何もないと。全部手放していたことを感謝いたします。そしてあなたはこの荒野において肉の欲、目の欲、持ち物の誇りに対し御言葉を持って勝利されたことを感謝いたします。その勝利の主が私のうちにおられます。私たちはあなたから離れては何もできません。私たちは完全に赤子のようであります。ニムロデのような力を持つものではありません。私たちは完全に無力なものであります。あなたに頼らずには生きられないものであります。どうぞ主よ、そのような羊の霊、子羊の霊を私たちのうちに養ってくださいますように。もっとあなたに頼り、あなたに信頼し、あなたを休みどころとする霊を私たちに与えてください。このバビロンの霊から私たちを解き放ってくださいますように。 ハレルヤ。おー、イエスイエスイエスイエスイエス。私はあなたの羊、無力な羊であります。しかし牧者は私たちを確実に導かれることを感謝いたします。あなたの文字とあなたの杖、私たちは災いを通るときも恐れません。必ずあなたが牧場に牧場へ連れ出し、敵の前で縁を設け、主を私たちを喜んでくださることを感謝いたします。私たちは